皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日はこんなに大勢の皆さんお集まりいただいてお話しさせていただくこと本当に光栄に思っております。座らせていただいて、中村さんからお話がありまして、喜んでございますということで来させていただきました。大工交響曲は私も実は 高校時代ですね、当時の LP レコードを買って何回も聴いたという好きな曲だったもんですから弾き受けしたという面もあります。そして大学では本当に1年生の教育課程で第二外国語ドイツ語を取ったんですね。まあ、ほとんど習得できませんでしたが、その時の試験がですね、この歓喜の歌を全部書けっていう試験で随分苦労した覚えがありました。まあその他ではドイツリートですね、シューベルトのとかのシューベルトのあれですね、冬の旅とかそういうのがちょっと好きなもんですから、その程度のドイツ語ですからとても皆さんに失礼になるかもしれませんけども、聖書の方からですね、お話ができればというふうに思っております。こちらの方に、はじめにって書いてありますが、ベートーベンはボンの時代1790年前後と言われてますけども、シラーのアンディ・フロイデですねに出会って30年後に完成する交響曲第9番のフィナーレにおいて4人の独唱と合唱でその歌を歌わせた。まあもちろん皆さん一番ご存知のところだと思います。原始はシラーでして、この8つの節、今日中村さんにこちらのシラーの原始のコピーを皆さんにお配りしてありますが、ここに8個ございますですね、節が。それでその中の前半の詩の部分と、まあ、それを分解しますと後半のコーラスの詩に分かれておりますけども、ベートーベンはこの詩からですね、1V、2V、3V、4C、1C、3C という具合に半分弱をこう順序を入れ替えて、取って、まあ、大工交響曲のこの合唱部分 にしたと、こういうふうに聞いております。詩全体からこの大工の歌にはですね、これは私の解釈なんですが、神がもたらす友愛、その友愛で結ばれた友人、キリスト教を信じている者はですね、友愛で結ばれた時はもう神様の家族だというふうに解釈するんですね。それが家族とも思えるような友人がやがてこう行くであろう天国ですね、天国で、このそれをこの下からこう垣間見てですね、それで神を賛美する、この喜びを歌ってるっていうふうに、まあ、私は解釈いたしました。もちろんこの歌詞をですね、その地上界での友愛であって天上の世界は関係ないんだっていう解釈もできないことはない、むしろそちらの方に力点を置いた解釈もしてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、18世紀のドイツというこのキリスト教文化のこう旺盛な背景を考えますと、まあ、私たち日本人が想像している以上に、まあ、キリスト教の影響が大きいなっていうふうに感じております。ドイツはご存知のようにですね、16世紀の中半にこのマルチン・ルターっていう人が出まして、カトリックから独立してですね、プロテスタントっていう、 しい宗教改革が起こりました。そこですね。その中心地がドイツですから、あのドイツは本当に今、今でもこのルター派のプロテスタントが盛んなところなんですね。ヨーロッパの中でも、特に実は私今牧師してますけども、ドイツでは牧師は国家公務員なんですね。そのくらいにまあそれはまたいろんな問題もあるんでしょうけども、そういう背景を考えますと、もうこの歌詞は天国というこの理想郷ですね、それへの矛を下から見ている希望の歓喜だというふうに、まあ、解釈できるんじゃないかと思います。それでは歌詞の説明に入っていきたいと思いますが、この説明はあくまでもこの先ほどご説明しました私どもこの福音自由教会という教会のなんですが、これはいろんなプロテスタント教会でもいろんな幅広いわけですけども、福音的って書いて福音的って読むんですね。これはまあ、一言で言ってみると聖書が神様の誤りなき言葉だってことを信じている、まあ、教会の群れなんですね。そこの教会の一人の牧師の解釈ですので、まあ、これ以外の解釈はないってことではございません、もちろん。ですからここでいやこれはそうじゃなくて私はこう思うっていうご意見はもちろんおありになると思いますが、狙いはそこでどれが正しいってことを究明することではございませんで、皆さんが歌詞をこの解釈をですね深まって、それでこうお歌いになる喜びがさらに増し加わることということに少しでもお役に立てばという視点で、願ってお話をさせていただきたい。